タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。今回は、前回に引き続きというかね、個人事業を始めますとか法人なりしますよって言ったようなご相談がありましたので、その辺のアドバイスというかね、質問に対する回答というような感じで、話をしていきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。改めまして、タオモトです。よろしくお願いします。今日の収録日は3月12日ということで、個人の方は、個人事業主の方は確定申告の真っ最中ということになります。個人事業確定申告っていうことなので、個人事業主の人が、昨年1年間の、利益を計算して税金を納めるっていうことを、この時期なんですけれども、なぜかこの2月3月っていうのが、これから事業を始めたいよとか、法人になりたいよっていう相談が重なる時期でして、なぜかちょっと不思議なことなんですけども、なんかいくつかそういう話もありましたので、その辺について私の考えっていうのをお話ししながらね、聞いていただきたいなというふうに思います。会社とか個人とかってどうやって始めたらいいんですかっていうようなことっていうのはよく聞くんですけれども、始めること自体はそんなに難しくなくて、個人事業の方であれば、紙一つ、開業届っていうのを税務署に出せば、それでそこから始められるというか、お手紙なんでね、こういうの始めますよっていうのを出すだけなんですけれども、特にその法務局に行って登記とかっていうのが必要なわけではないですし、だからその辺は非常にシンプルかなという気がしてます。注意点としては、その青色申告っていうのが受けられる受けられないっていうのが期限が決まってるので、開業してから何ヶ月以内にそれを出してくださいねとかっていう、ルールのようなものがあるので、そういうのを出し忘れないとかね、そういったところを注意してもらえれば、事業自体は別に始められますっていう話ですね。その青色っていうのも割とこう質問をよく受けるんですけど、青色って一体何ですかとか、どんな特典があるんですかっていう話もよく聞きます。青色と白色の違いの話とか、なんでそうなったのかっていう話結構好きなんで、前も話したことがあるかもしれないんですけど、もともと紙って白なので、もともと白色です。白色で申告してました。で、戦後の日本の中でアメリカのね、シャープさんという方が日本に来て、日本人がどうやったらちゃんと税金を納めるかっていうようなことをいろいろとね考えてたらしいんですよ。で、税金をしっかり納めてもらうためには、飴と鞭の飴の部分じゃないですけど、やっぱりうまみがないときちっと納税してくれないよねっていうことで、ちゃんとしてくれた人には優遇をしてあげますよっていう、制度を作りましたと。で、どうやったらそれがね、分かりやすく広く伝わるかって言った時に、そのシャープさんっていう、大学の教授なんですけど、なんか空を見上げてたら非常に綺麗な、青空だったんで、青って正義の色でもありますから、青色の紙で申告をしてくれた人には、いろんな優遇をつけてあげますよっていうのが青色申告っていうものなんですけど、 だから法律用語では青色申告っていう言葉はあるんですけど、特に白色申告っていう言葉自体は法律では的にはなくて、まあ、青かそれ以外かっていうことで、まあ、通称白色申告って呼ばれたりしますけどね。なのでそういうなんかこの優遇を使いたいんだったらちゃんと届け出ないといけませんよ、ね、あの法人だったら3ヶ月以内とか個人だったら2ヶ月以内とか、あのその期限が一応決まってるんでね、そこはきっちりと調べるのは調べてもらいたいんですけど、まあ、それを出せば青色っていうのを受けられますよ、ね。まあ、どういったメリットがあるかっていう、特にその1年目例えば赤字を繰り越せるっていうのがあって、1年目特にね事業が軌道に乗るまでは赤字になるケースっていうのも多いので、なんかその白いののままだと赤字が切り捨てられて2年目からまたゼロスタート、ね、利益が出たらそれに課税されちゃうよっていう話なんですけど、青色で出しておけば1年目に出た赤字っていうのは2年目3年目に引き継げますので、まあ、2年目に利益が出た時にも相殺して、まあね、税金を低くって言ったらあれ言葉があれかな、まあ、税金を安く抑えることができる可能性がありますよとかね、まあ、そういったところがありますので、これから事業をされる方っていうのは、まあ、白で出すのか青で出すのかっていうところね、で青の中でもなんかすごい今優遇受けるためにはしっかりやらないといけないんですけど、2段階制を取ってまして、青でも1段階目の1ステップ1だと大変そんなに難しくないです。なんかその現金出納帳をつければいいみたいなね、そのまあ割と比較的簡単に受けられるものなので、あのチャレンジするのはいいかなというふうに思ってます。ステップ2まで行くとちょっとね、その複式簿記って言って、まあ、会計ソフトなんかを使わないとちょっと難しいかなと思うので、まあそこまでやるかどうかっていうのは人それぞれのケースバイケースであって、このやり方をおすすめはしてはいるんですけれども、まあ白色っていうのと青色が普通ステップありますよっていうのをね覚えておいてもらったらいいんじゃないかなと思います。でここまでの話を聞いてて、特にその税理士さんとか会計に詳しい人っていうのは何の違和感もなく聞けたと思うんですけど、逆にまあそういう人こそ注意しておいてほしいのが、あの事業を始めるときって別にその税金だけが重要なわけじゃないというか、割とこれ税理士さんとか落ちりやすい、思考が落ちりやすいところかなと思うんですけど、あの経営者になろうとしてる人ってみんなこう税金の質問をしてくるわけですよ。どうやったらあの青色受けられますかとか、どうやったら節税できますかとか、何かこうメリットありますかっていう話ばっかりしてくるんで、なんか経営者の人ってね、税金すごい興味あるんだって思いがちなんですけど、あのそれは我々がそういう専門的な仕事をしてるので、あの経営者の人がいろんな悩みの中から税金の悩みだけを引っ張って相談しているだけであってね、あの本当はもっといろんなあの悩みがいっぱいあって、その中の一つが税金という話なので、まあ、そこだけちょっとね、勘違いしないようにするといろんな多岐にわたったアドバイスができるんじゃないかなというふうには、まあ、思ったりもするんですけれども、まあ、届け出っていう意味においてはそういった開業届を出し税務署に出して青色を出せば始められると。人を雇うっていうのをいきなりやるかどうかってまた難しい話なんですけど、人を雇うんであれば今度その人の税金も管理しないといけないんですよね。あの皆さんがサラリーマンだった時に、サラリーマンでもアルバイトでもいいんですけど、あの会社とかバイト先が給料からこう税金とか天引きしてね、年末調整で12月になったら還付されますよみたいな話があったと思うんですけど、あれって結局皆さんの税金の計算を会社が代わって計算してくれてたっていうだけの話なんですよね。で今度経営者になるんであれば皆さんがそれをしないといけないので、そういう意味では人を一人雇うって結構大変なことで、それを税務署にも届け出ないといけないんですよね。人雇いますって言って、あのそういう税金が発生する給与支払い事業所だったかな、そういう名前になるんですけど、それを出すと毎年11月頃に年末調整の書類が届いて、処理してくださいね、あなたの会社がとか、あなたの個人事業主としてちゃんと処理してくださいねっていうのがあったりします。あとはあの何人以上超えたら、 就業規則を作らないといけないとか、何人以上になったら社会保険に入らないといけないとかね、そういうものもありますので、まあ、人数が増えるほど当然ながら大変になってくるなっていうのがね、あろうかと思います。で、まあ、それが個人が事業を始めるっていうことなんですけれども、会社を作りたいっていう、まあ、相談なんかもね、よくありまして、会社はもうちょっとやっぱり、ステップが多いというか、税務署に届け出るだけじゃダメなんですよね。まずその法務局、税務署っていうのは財務省で、法務省、登記をするって言った時に法務局に登記をしないといけないですね。で、それもまあ、ご自身でいろいろこうフリーのソフトを使ったりしながらされる方もいるんですけど、基本的には司法書士さんにお願いして、届け出てるケースが多いかなと思います。で、会社を作りますっていう登記をしてね、それで税務署に開業届を出して会社ができるっていう話なんですけど、最近あった話が、その事務所がまだ決まってないっていうケースで、事務所を当然決めてないと会社は名刺も作れないし、何もできないし、その税務署にも届け出もできないしっていう話、登記もできないんですよ。もしその登記簿っていう、どこかの会社の登記簿を見るチャンスがあれば、何が書いてあるかを見てみると面白いんですけど、住所とか、株式の数とか、代表者の名前とか代表者の住所とか、そういうのが書いてあるんですよね。だからその法務局に届け出てる内容を変えるときっていうのは、またお金を、登録免許税っていうお金を払って会社を、その登記簿を書き換えないといけないっていうのがあるので、だから社長なんかがこう引っ越すたびに登記の登記簿がどんどん更新されていくと、まあ、更新されていっても過去のが消えることはないので、本当に上場企業の大きい会社の登記簿なんか見ると、本当に何ページにも及んで会社の歴史が載ってるっていうね、ものになってたり、まあ、町の中小零細企業であれば本当に 1ページで終わってたりっていうものがよくあるんですけど、そこに書いてあることっていうのは最低限決めて、あとはその会社の定款っていうものを作らないといけないんですけどね。定款っていうのは、例えば、事業ね、会計期間、事業年度は何月から何月にしますよって、これ個人だったら歴年なんで1月から12月までっていうふうに決まってるんですけど、会社の場合はもう自分で月を決められるので、例えば一番多いのはその教育期間のね、教育機関とか政治が動く4月から3月31日っていう、この1事業年度 1年度に合わせるっていうのが多いんですけど、まあ個人的にはその年度に合わせると、世の中が一番忙しい時期に自分の忙しいタイミングが来てしまうので、まあそこまでこだわりがないんだったらあまりおすすめはしないかなというね。7月決算とか9月も多いかな、7月決算とか11月決算とか、まあ、その辺にすると、わりかし他の会社に比べるとずらせることができるかなという気はしてるんですけどね。で、まあ、この4月1日から3月31日が多いっていう意味もわりかし好きなエピソードがあって、昔から日本って1月1日から12月31日で動いてるので、それを一暦年暦通りっていう考え方をするんですけど、お米の収穫っていうのが大体秋なんですよ。で、秋に収穫して、昔納税ってお金じゃなくてお米で納税してたんで、お米を納めると。そうすると秋に収穫して、そこから納めて計算してこう予算を組んでっていうのが間に合わないので、3月までにしようって言って、この1月から12月とは違うもう一つの期間を設けたのが4月から3月31日っていう、その年度っていう考え方なんですけどね。なので、それに無理やり合わせる必要があるのかって言われたら、私はないと思いますし、私の会社は、7月7月決算にしてあるので、まあ割と余裕を持った、計算ができてるんじゃないかなというふうに思ってます。会社は個人と違って、まあ、法務局に届け出をして、税務署に届け出をして、青色も一緒ですね、青色を届け出てスタートするというような形。社会保険っていうのは もう会社の場合にはもう一人から、強制ですから、まあその辺もちょっと違うかな、ね、負担が大きい。社会保険ってこれも給料から天引きされてたらあんまりイメージしたことないと思うんですけど、会社が半分負担してくれてるんですよね。なので実はアルバイトとか、サラリーマンで働いてる方っていうのは社会保険料ちょっと安いんですよ。で、独立して個人事業主になってみるとそれがもう丸々かかってくるっていうことで上がってしまうっていうね、話があるんですけど、今度それ会社になったりとか個人事業主でもたくさん人を雇って社会保険に入るとですね、その全員分の社会保険料の半額を負担するっていう話になりますから、結構負担は大きくなります。だからまあ、強制なんだけど入れないままずっと来てしまってる会社さんなんかもやっぱりありますので、その時のね社会保険の相談っていうのが結構なかなか判断が難しいというかね、頭が悩ましい問題だなというふうに思います。続きは後半でいきたいと思います。というわけで後半も、まあ、個人事業を始めたり法人になったりっていう話を続けていきたいと思います。まあ、先ほどちょっと話しましたけど、まあ、専門職をしているとそういう専門的な分野だけの質問に集中するので、まあ、そこばかりに頭が行きがちですけど、まあ、広い視野でね、お話が一緒に経営者の人とお話をしたいなと、まあ、日頃思っているわけなんですけれども、今話したのは法務局の登記の話と税務署の届け出の話と社会保険の話っていうのがありましたけどね。最近あった話で、まあ、さっきね事務所がまだ決まってないっていう話がちょっとありましたけど、事務所を決めたいと。で、事務所を決めるときに当然個人で借りるっていうのと会社で借りるっていうのは違うわけですよ。で、よくそのね本通りとか行った時に本通りの大通りのそばに個人の自宅とかってないじゃないですか。だからそこで借りるってなったら、まあ、事務所だろうっていうことで事務所として借りるっていうのは分かりやすいと思うんですけど、例えばアパートマンションタワーマンションとかでも何でもいいんですけど、じゃあ例えば広島駅前にあるシティタワーとか要はそういうところで会社の事務所を構えたいっていうことが可能なのかどうかっていうのはまた別問題なんですよ。なんでかっていうと個人だったら、まあ、せいぜい自分と家族と親族と、まあ、友達が来るぐらいっていうふうになるんですけど、会社だといろんな人が訪ねてくるじゃないですか。だから、会社に会社名義じゃ貸せないよみたいな話って普通にあるんですよね。で、会社だといろんな人が来るっていうのもあるし、でこれも結構難しいのがまあ、家賃の滞納問題というか、給料をもらってる方であればその給料の中から家賃を支払って、残りの中から生活しようっていう考え方になるんですけど、会社をやってるとね本当にいろんな経費があって赤字になったりすると借り入れの返済もあって何をどう払ったらいいんだ、まあ、その中でもこう家賃っていうのは優先して払うケースの方がやっぱり多いですけれども、まあ、そういう、ね、資金繰りのことなんかもいろいろあったりしますので、まあ、なかなか、ね、会社にとして貸してもらえるのかっていうのはまあ、大家さんというか不動産屋さんに、ね、聞いてみないとわからないんですけど、じゃあその時に貸してくれるよってなってもその賃貸借契約書を結ぼうと思った時に会社がないんですよね。まだ作れてないと、作れてないということは場所が決まってないんで登記どうすんのみたいなそういう話がね行ったり来たりっていったタイミングがちょっと難しかったりもしますし、名刺を作るのも一緒ですよね。名刺を作りますって言った時に、果たしてそれがね、まあ、確定していればいいですけど、 どうやってね、確定させるまで、確定させてから名刺作ってたんじゃ間に合わないケースっていうのもありますし、まあ、私もその独立するときっていうのは、独立、まあ、辞めるって言ってから、独立するまでに1年近くありまして、で、まあ、退職の OK が出て、で、独立する半年前ぐらいに1回名刺作ったんですけど、まあ、そこには特に住所入れてなかったですかね。なんかその、中国税理士会所属、田尾本正樹みたいな、なんか、まあ、携帯番号とかメールアドレスとかは入れてましたけど、メールアドレスも作ってはいましたね。まあ、会社名を決めることはできると思いますし、電話番号もね、メールアドレスも決めることはできると思うので、その辺を準備して作ってたような気はしますね。で、あとその事業を始めるときに、先にお金を借りたいっていうのも結構難しいですね。まあ、要は実態がないときにお金を貸してくれるかっていう話で、まあ、例えば店舗だったときに、店舗の賃貸借契約書とか、ここでやりますよっていう見取り図とか場所とかっていうのがあれば、その創業支援の融資に乗ってくれる銀行もあるので、まあ、ここで始めますよって言ってお金を借りてから、内装工事に取り掛かるとか、まあ、そういった話もあります。なので、まあ、家賃も決めて、場所をどうするかっていうのも一つね、問題がありましてっていうのが最近ありました。こう自宅を事務所にするとか、こう会社が借りて社宅にしたいとか、そういう相談だったりもね、あるので、まず最初にどうするかっていうのは考えどころかなと。で、まああとは家賃ですよね。家賃がいくらぐらいかっていう、まあサラリーマンだったら給料の3割とかよく言われるじゃないですか。3割以内のところに、まあ住むのが妥当なんじゃないかみたいなのがありますけど、ビジネスの場合っていうのはその最初売上がまあゼロなわけじゃないですか。まあ多少何かね引き継ぎとかがあるんだったらある程度予想ができるかもしれないんですけど、ゼロだった時に家賃がどれぐらいかけていいのかっていうのはまあ非常にね難しいところかなと思います。まあちょっとさっき本通りっていう話が出たんで、ちょっと極端な例を言いますと、広島の本通りっていうとね、しかもちょっと情報がちょっとだけ古いんで今の実情に合ってないかもしれないんですけど、相当高い場所に、家賃が高い場所にありまして、で本通りに面したところっていうことになると、1平米だったか1坪だったか忘れたんですけど3万円とかするんですよね。でそうするとものすごい家賃が高い話になりますから、でちょっとまた話ずれてしまうんですけど、1坪と1平米の違いってご存知ですかね。一坪っていうのが 3.3 平米なんですよね。で、3.3 平米っていうことは、例えば一坪の、事務所といったときに、じゃあ10坪借りたいですっていうと、10坪っていうことは 3.3×10 平米なんで、33平米なわけですよ。で、33平米っていうことは、3×10メートルって感じですよね。横3メートル、縦10メートルで30だから、だいたいそんなもんかなっていう想像をつきながら、これぐらいの広さでこれぐらいだよっていうね、場所を想定してみたりとか、あとは家賃相場っていうのを考えて、それが実情に合うかっていうことで、まあ会社を始めるときには、事業計画っていうのをね、一番最初に立てるっていうのがいいのかなという気はしています。まあ、今度ちょうど4月に経理実務研修っていうのをやるんですけどね、経理実務、経理研修、経理っていう、まあ、数字を使う電卓を叩くパソコンを弟子分けを切るっていうイメージがあるかもしれないんですけど、経理って何の略かっていうと、経営を管理するっていう経営管理の略なんですよね。で経営管理っていう時に、要は数字を使って、お金の流れだったり損益の流れだったりとかを把握して、経営に役立てていきましょうっていう話なので、やっぱり事業を始めるって言った時にどれぐらいの経理ってね、その営業とか制作とか販売とかに比べるとどうしてもこう なんだろうな、主役じゃないというか、営業とかがどうしても花形って見られがちなんですけど、数字で経営を管理することってものすごく大事で、経理はものすごく大事です。で、今回のそのじゃあ事業をやりますよ、いくらぐらいのところを借りましょうって言った時に、やっぱり最初は数字でね、見える化しておいた方がいいと思います。だいたい月々どれぐらいの売り上げを見越しているので、家賃はこれぐらいねとか、人を雇うんだったら雇わないんだったらっていうことで、人に対してこれぐらいの給料払いますよって、ね、でそれが法人だったらさっきの社会保険っていう話も入ってきますから、会社がどれぐらい負担しますよっていうのもありますし、会社だったら自分に役員報酬を払うっていう、役員報酬っていうのは役員さんの給料ですよね、役員報酬を払うっていう頭になってるんでいいんですけど、個人事業主の場合は自分に対する給料っていう考え方が忘れがちというか、売上から経費引いて残ったのが自分の給料なので、それを忘れてね、全部経費払った結果利益がちょっと残ったから良かったねっていうことにはやっぱりならないので、そこだけはまあ注意をしていただいて、残った利益が自分の給料だと思ってどれぐらい残したいかから逆算して、家賃とか経費とか水道光熱費とかね、もう最近だったらもうインターネット環境 Wi-Fi にしてもそうだし、携帯電話にしてもね、何でもお金が固定費がかかってくるので、それらもろもろも含めて逆算して考えていかないといけませんよと。で、会社と違って給料を天引きしてくれないので、個人事業の方はちゃんとの利益が残った時には税金払うんだよっていう認識もちゃんと持ってないと、この3月の確定申告の時にドカッと税金が来るっていう話になってしまうので、まあその辺もね、やっぱり個人と法人って簡単なようで簡単じゃないというか、考えることがたくさんあるなという気がしています。ということでエンディングに行きたいと思います。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
というわけで本日は個人事業主を始めるであったり法人になるとか、まあそういう話を中心に広げて経理の話とかね、事業計画の話とかしていきました。ちょっと最近チャレンジとして台本を作らずに喋るっていうのをやってるんですけど、台本作らないとこう取り留めのない話になってしまってごちゃごちゃしてしまうっていう面がある反面、自分が気に入ってる話とかこれ大事だなって思う話をたくさん話せるので、話しながら気づくこととかも結構あってね、今日の話は割とこう好きな内容がたくさんだったので、もしね、途中から聞いたとか聞き逃したとかもう一回聞きたいっていう人がいたら、ホームページの方に貼ってますから、そこでまた聞いていただけると嬉しいです。というわけで、今日のお話は以上にしたいと思います。ありがとうございました。いってらっしゃい。We'll be right back.